さあ今度は住まいのエンディングノートについて伺います、
はい、
エンディングノートっていうのは一人の人間についてのことなんですけれども、
はいはいねはいはい、
今度は一軒の家についても考えようと、
ね、はい、はい、そうですね、はい、これもねよくセミナーで説明したりとか、はい、お話したりするんですけども、まずやっぱりね自分の住んでる家、将来この相続な相続しなければいけないとか、売却するだろうっていう家について、はい、知っとかなきゃいけないこの条件とか、うん、情報ってなるべく入れておきましょうって話ですよね。
どんなことを書けばいいんですか、
う
ん、
一つはね一番基礎的なところに行きましたら、住居表示、住所と地番と家屋番号とごちゃごちゃ、それから、実際にお話してきましたら、なんでうち例えば3の7の15番なのになんで土地2つあるんですか、いやいや2つあるんですってね。でそれで3丁目の、3の1の17とかっていう住所なのに3の3丁目の158の1とかに書いてあります。これ何ですかねってね。でまず、地番と住居所違う、一緒の場合もありますけども、はい、まず違うんですね。それをまずご理解していただきゃいけないっていう話ですね。これプロも割と知らない、ファイナンシャルプランナーで、今こういう相続の相談を受けてるんでっていうことで、データを送ってくるんですよね。でこれ住居表示なんで地番知りたい。で地番って何ですかっていう話ですよね。地番っていうのは、固定資産税の納入推奨に書いてある、そのきちんと地番って書いてあるからって話ですよね。それからあとですね、これから例えば
正直言うと役所でもわからないこともありますよ、うん、うちのはいはい、神さんの方の亡くなったお父さんが持っていた土地を調べてもらうのに、はいはい、わざわざ群馬県の役所まで行ったんですけど、はい、役所が、ちょっとこの地盤はどこですかね、って急に慌て出して、はい、いや、よくわからないんですが、この辺じゃないですか、結局森林なんですよ、うん、森林というか、産地なんです
よ。
その辺の細かいところはよく役所でも把握してない、
うんうん、ありますよ、はい。それからね、これ実際にこれきちんとこの例えば東京ドームを取って調べてみたりすると、高尾は結構受け地っていうか借地多いじゃないですか、
はいはいはい、
借地の上に建ってる建物というのが家屋番号と所在地が違ってるんですよ。食い違ってるんですよね。昔めんどくさいからなんかこれに当てはめて書いときゃいいやろってことでね、やったら多いんですよ。でこれをね今ね一箇所地盤のね構成ってやってるんですよ。大変ですね。
ですよね。
で役所って言いますか法務局わからんわけですよ。そして結局最後に陳述書って言うんですけども、書類を書いて、私はこれこれここに住んでおって、親が譲り受けた時はもうすでにね付属の建物なかった、付属の建物があったんです、またね。
はあ。
でその建物どこにもないんですよ。でそれをねこの消さなきゃいけないとか、一番の構図しなきゃいけないということで、きちんと陳述書を作って、実印をして印鑑証明をつけて、それで法務局やって受付してくれるっていうのって
古い土地ほど入り組んでる場合が多いですよね、はい、やっぱりね、
はい、
特に街中は要注意ですよね。
そうですね、ありますね、はい、はい。それからね、例えばその中古住宅が中古住宅と売る場合に、今やっぱり建物の履歴というのがやっぱりものを言うんですよね、うん、例えばどんな建物があるかとか、親戚信用出してあるかどうかとかですね。特に古い家を例えばそのデイサービスにしたいとか、
はいはいはい、
シェアハウスにしたいってしょっちゅう言われるんですけど、はいはい、ほぼほぼできません。なんでかというと確認申請通知書がなかったりとか、無届けの建築だったりとかもちろんその、もう昭和60年代でも検査済み書ってまずないんで、はい、実際私現役の時も検査受けてなかったなって、最終の検査っていうのは省いてたなっていうね。
あ、そう。
はい、検査済み出してないですね。今厳密に全部、はい、検査済み出しますし、役所見に行きますんでね。で、そういった履歴をきちんと書くとかっていうことがありますし、うん、あと道路が道路かどうかですよね。
はい、はい。
道路みたいな顔してるけども他人の土地だったりとか、はいはい、それから農道であったりとかってよくあります。でこれはこの役所に行って、これ道路みたいな顔してるけど本当に道路ですかねっていうね、うん、なんか分かってないわけのわからない聞かせなきゃいけないん で、はい、でそうするとこれは、これこれこういうことがこの条例によって例外的に判断できるんで、この法に基づいて、こうなってますとかいうのありますしね。
よくワイドショーなんかでも揉めてるのを取材してますもんね、
はい、ありますよね、うん、はい。 まあ、そういったのも全部チェックしなきゃいけないですし。
ということはスパイのエンディングノートは、はい、かなりスタートから難しいハードルがあるわけですね、はい、
そうなんですよ。で、これ各項目一番最初に、ね、こう思い出書いてくださいとか、はいはい、あと物件の所在地書いてくださいという時にここでも止まるんですよで、じゃあどうすれば分かりますかっていうから、はい、小手さんでの納入通知書を持ってきて、見たら分かりますよっていう、ね、
そうですね、現住所はまあ大抵の方当たり前ですが、はい、すぐ書けますけれども、はい、もうその次で止まるんだ、
はい、そうなんですね。でね、ちょっと雑誌にしますけどね、小手さんでの納入通知書っていうのは、はい、あれ情報の宝庫なんですよ。で、いわゆるその建物を壊したら、はい、宅地の小手さんで6倍になるって言いましたよ、あれは建物建ってるから住宅用地の特例っていうのを受けて6分の1に減額するわけなんで、それ壊したら元の更地の標準価格に戻るだけなんですよね。
なるほどね。
そんなびっくりすることないし、建物壊すから建物固定資産税なくなりますよってね、
はいはいはい、
6倍って言うとなんか60万くらいかかるんじゃないかみたいなイメージありますけど、そうじゃないんですね。それから我々一番見ますのは、土地が宅地であるか、はい、雑種地であるか田であるかっていうのもあります、はい、田の上に建ってるケースも結構あります、
はい
はい、それから建物のところに先ほど言いました家屋番号って書いてあるんですよ、はい、家屋番号が書いてあれば登記してある建物です。
あ、なるほど、はい、
家屋番号がない場合は逆にその登記してないんですよね、はい、でそうなるとこれ登記してないですから、売買するときにこれ登記して売買するか、うん、固定資産税の台帳を書き換えして、それで売買するかどっちかですよという話もありますし、から昨日相談を受けたのは相続登記してない建物を壊すときって相続権っていかんのっていう質問ですね。
本当だ、
これ登記しなくてもいいんですよ。
あ、そうなんですか。
相続人であるという証明をつけて、で一人でいいんですよ、何人かいても。でその方の判子をして出せば OK です。
あ、そう、これは割と簡単なんですね、は
い、ただね、戸籍謄本つけたりとか、うん、相続人であるという関係証明しなきゃいけないんで、結局その遺産分割協議書を書くくらいの処理が必要なんで。
あ、そうなんだ。
じゃあこれ壊すから、土地については相続しましょうと。で建物については、解体するだけですから、はい、相続人代表の判子でやりましょうっていうね、そういうようなお話するケースもありますね。でこれ本当にねずっと書いていっていただきまして、履歴の部分がどうであるかとか、うん、それから実際に登記簿謄本取ってくださいって話するんですよね、うん、そうすると昭和32年の、古い銀行の抵当に設定したまま抹消してないのしょっちゅうあります。ありますよ。
本当ですか。
あります。はい、昭和50何年の富山総合銀行というね、今第一銀行ですよね、抵当権設定ってあるわけですよ。でその方が持ち主東京の方なんで、で第一銀行さんに相談してこんな場合どうしたらいいのっていうか、いやとりあえずうちの銀行で口座作ってくださいっていうね、口座作ってそれから、本部に林業を上げて、それで抵当権の抹消証書を出しますって話なんですよ。おー、そうなんですね。口座作らなきゃいけないんですね。でそれ1回のために口座作るわけですよね、
はい、めんどくさい。
で一番古いんだとね、大正年間の中越銀行の手取り設定とかよね。
中越銀行って今どこの銀行になってるんですか。
ホイール銀行の前身かなんかですね、合併する大前でしょうかね。1円とかって手取りですよね。これなんで抹消してないんですかねっていうね、ありますね。
そんなのまで残ってるんだ。
そうなんですよ。ですからこういうふうにして分からないところは分からなくていいんですよ。で分かるところだけ書いてて分からないところを逆に聞いていただければいいんですよね、
なるほどね。
でこれだけのものを完璧に書けるってこと、多分これ不動産業やってる方もよく分からんとか、あ、そういうこれちょっと知識ないなっていうのがあるかもしれないですね。でこういうのなるべく調べておいて分からないと聞いてもらう。であんまりそのマニアックに入っててしまうと、
はい、
なんで地盤が違うんだとか入っててもしょうがないんで、はい、で地盤が違ってるのが果たしてこれ売買できるかどうかっていうね、ところで判断した方がいいという場合もあります。
いやこれなんかあれですよね、自分史を書くよりも難しいですよね。
そうですね、はい、
でもその分出来上がったら、
はいはい、
かなり今後の参考になる、
はい、なりますね。
ですね、
相続するときは引き継ぎしやすくなりますし、はいはい、それから売買するときも自信持って、これこういう物件でこれだけの利益があるから、うん、だからこの値段で売れるんですっていうね、うんうん、 はっきりと言えると思うんですよ。でこれがないとね、どうなるかというとね、特に高尾そうなんだけど、駆け引きが結構強いでしょ。でとりあえず宝と出しとけみたいな話でね、書くわけですよ。だから必ず買う方もこれ安なるがやろって、いや まだ買うも何も言ってない、 いきなり安なるがやろって、それないでしょ。大事ですね。で私の場合は値段ってのはワンプライスなんで絶対値段引きませんって言うんですよね。でお客さんも安いの分かるか調べて、うんうんうん、あそうだね、じゃあこれでうんって返事したらいいんですねって、はいそうですって言うんですね。で中にね、どうしてもいや気持ち安くならんかいってね、粘して言うんですよ。
いわゆる端数だけでも切ってくれっていうやつでしょ。
そうそうそうそう、はい、あるんですよね。分かりました、じゃあ1万円だけ引きますってね。ただ1万円引いてお客さんから引くわけにいかないんで、じゃあ私の経費って言いますか、仲介料から1万円引いて、私痛みますけどそれでもさせますとかね、いうことありますよ。
いや、なんかでもあれですよね、高岡っていうかご姓らしいですよね。
そうですよね。電話かかってきていけないか安らいますかっていうか、いや名前まで聞いてませんけどとかね、
下げるのが大前提っていうか当たり前の話だと思ってますからね。
そうね。で正直言いましてね、値段で入っていったら、うん、どんどん値段下がってきます。
確かに、は
い、で一番先に値段引きません、うん、値段引けっていうんだら断りますって言ってしまえば、うん、値段引いてくださいって言いません。欲しければ、うん、冷やかし別ですよ。でお前中継の商売やなとか言って冷やかしてね、うんうん、ガチャンとこう電話切る人もいますけども、はいはいはい、本当の藤井方ってそうじゃないですよ ね。あ一応言ってみますけどやっぱりダメなんですね、うん、そうなんですよ、ダメなんですよっていうね。でそれよりもこういうエンディングノートっていう形できちんとした記録がありますので、うん、これこのままお渡ししますので、うん、土地の所有権、土地とか建物の所有権移すだけじゃなくって、うん、全部この建物の歴史とかね、利益って分かるんですよ、
まあ、見方が分かりますもんね。
そうなんですよね、はい、
で、はい、このあと今月は勉強会が2つ続くんですよね、はい、
そうですね、
はい、9月23日が空き家セミナー、は
い、そうですね、
はい、9月25日が不動産相続の勉強会、
そうです、はい、そうです。
でこの9月29日は民事信託研修会というのは、これはプロ向け、
はいそうですね、はいそうです。
ということは一般の方は23日の空き家セミナー、はい、それから25日の不動産相続勉強会、はい、どちらかに出られるとためになると。
そうですね、ぜひお話聞かれまして、はい、それで関係ない話もあるかもしれないので、個別にお話しする、うん、できれば事務所に遊びに来ていただきまして、はい、お茶飲みながら、こういうね、例えばその家系図作ったりとか、はい、それからこのエンディングノートを書き込みしたいとかですね、うん、こちらの場合エンディングノートの場合は先に返してもらった方がいいんです。
そうですね、
送ります
から調べなきゃいけないですからね、
分かるとこ、うん、調べてくださいっていうね、はい、
いずれにしましても、はい、参加希望または問い合わせの場合は、はいはい、前田プランニングオフィスまで、はい、電話番号を今申し上げますので気軽に連絡をしてみてください。 0766-25-5500076625-5500前田プランニングオフィスまでお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、もうあとね10日とか2週間後の話ですから、
はい、
ちょっと早めによろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあ前田さん今日はどうもありがとうございました。富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。